大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。今日から9月も後半に入って、月曜日の敬老の日まで3連休ですね。とはいえ、まだ30度を超えるような暑さの日も多いですからね。どこかへ旅行に行ったり、アウトドアのイベントなどにお出かけの方は、熱中症なんかに十分ご注意くださいね。このところ天気予報では、大気の状態が不安定で、晴れた日でも午後から夕方にかけては強い雨の降るところもありますから、傘の用意をなんていうセリフをよく耳にするんですけどね。このところによってはってのが癖物でね、雨が降ってほしいのに降らないという空振りの日が結構多いですよね。私8月以降毎週長野にやってくる日は必ず折りたたみの傘をカバンに入れてるんですけども、それが役に立ったのはたった1回だけなんですよ。帰り道長野駅まで歩いてる途中で傘を開いたのはね。まあそれでも予報で午後から雷雨なんて言っていれば傘を持っては来ているんですけども、予報が外れるとちょっとでも重いものは持ってきたくなかったのにと少しだけ悔しい気持ちが残るんですよね。私って人間として小さいでしょうか。まあ8月までの35度6度っていう暑さに比べると朝夕はしのぎやすくなりましたけども、夏の間は外の熱気がうちの中に入ってこないように昼間ずっと窓を閉めていたんですけどね。この10日ほどかな、夕方4時半頃から少し涼しい風が吹くようになったんで、今になって使っているのが風鈴です。これね、2006年か7年に私が長野市で仕事をするようになってすぐの頃ですけども、都井郷のすぐ横にある仏具屋さんで買ったんですけどね、店の軒先に吊るしてあった20個ぐらいの風鈴を全部1回ずつ鳴らしてみて一番いい音がするのを買ったんです。はい、そういうことには手間を惜しまないタイプなんですけどね、私は。まあなんていうことのない南部鉄の小さな風鈴なんですけども、さすがに今でもいい音を出してくれてます。ちなみにその仏具屋さんは今も建物はあるんですけども、もう10年くらい前にお店は閉めちゃってて、ですからね、中央通りいつもその前を通るたびに、ああここで風鈴買ったなぁと暑い間はいつも思い出しています。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ今週の1曲目はこの人の曲がラジオでかかるのはとっても珍しいでしょう。伊藤舞子さん、秋の頬杖。今からちょうど40年前、1983年の曲なんですけども、不良少女と呼ばれてなどあの臭いドラマのシリーズに出る前のアイドル時代の曲です。今週の1曲目、伊藤舞子さんの秋の頬杖でした。
蔵出しコレクション。
さて今月はこのコーナー1ヶ月5週にわたって、ちょっと意外にこんな人がこんな曲をカバーしているっていうテーマで特集をお送りしています。3回目の今週は秋の始まり9月の定番ソングの一つ、竹内まりやさんのセプテンバーを、この3、4年ソロとして昭和のヒット曲のカバーを歌って人気を呼んでいるエレファントカシマシのボーカル宮本浩次さんが歌っているのを聞いていただきましょう。そのバンドエレファントカシマシ、業界の人間やファンの間では略称エレカシって言ってますけどもね、1988年昭和63年のデビューですから、今年活動35周年という息の長いバンドなんですけども、ちょっと音楽に詳しい人ならばあの曲歌ってたなぁと思い出せるようなヒット曲は1997年の今宵月のようにぐらいしかありませんよね。2019年にメインボーカルの宮本さんがソロ活動を始めてからしばらくバンドとして曲を出したりライブをやったりっていうのは休んでいたんですけども、デビュー35周年の今年の春からは全国ツアーをやったり新曲をリリースしたりと活動を再開しています。宮本浩次さんは1966年昭和41年東京北区赤羽の生まれで、今年57歳です。実は小学校4年生10歳の時に NHK 関連の東京放送児童合唱団に入っていまして、みんなの歌で初めての僕ですという曲をソロで歌っているんですね。そんな過去もあるんですよ。初めての僕ですって曲は割と人気があったんで、その後何度かリバイバルで放送されていたんで私も知っていますけども、 宮本さんは中学生の頃からクラスメートとロックバンドを始めていて、20歳の時ソニーグループのオーディションに合格したのをきっかけに、2年後の1988年にデビューしています。当時からいつ床屋に行ったのっていうような長い髪を振り乱してシャウトするライブパフォーマンスは今も変わってませんよね。ソロとしては2018年に椎名林檎や東京スカパラダイスオーケストラの作品に参加したりした後、翌2019年にソロのシングルの曲、2020年にはアルバムを出しています。これから聴いていただく1979年昭和54年の竹内まりやさんのヒット曲セプテンバーのカバーは、その後ソロ2枚目としてリリースしたロマンスというアルバムの初回限定版にだけおまけとしてついていたボーナス CD に入っているんです。アルバム自体には自分でも一番好きと公言している松田聖子の赤いスイートピーとか、小坂明子のあなた、岩崎宏美のロマンスなど女性の曲ばかり昭和歌謡で構成されていまして、おまけ CD にはリリーの私は泣いていますとか、赤い鳥の翼をくださいなどフォーク系の曲も入っています。2020年といえばちょうどコロナ禍の最初の年でね、ツアーも中止になってスタジオでじっくり作り込んだカバーアルバムだそうですよ。では宮本浩次さんのセプテンバー。オリコンのアルバムチャートではこの年11月に1位を獲得しています。エレファントカシマシ時代、そしてソロ活動も通して初めての一等賞だったんです。今週の蔵出しは宮本浩次さんが歌う竹内まりやさんの曲のカバー、おなじみのセプテンバーでした。
グラシネ一押しシアター。
今週のこのコーナーは、先週ちょっとフライングで予告しましたように、山田洋次監督の最新作、ただいま公開中、吉永小百合主演のこんにちは母さんです。山田監督の映画は自ら脚本を手掛けるオリジナル作品が多いんですけどもね、これは原作があるんですね。といっても小説ではなくて、演劇の台本、戯曲なんです。書いたのは、二兎舎という劇団を主催している永井愛さんで、二兎を追う者は一兎も得ずのあの二兎と書きますけどもね。これまで戸田恵子さん主演の歌わせたい男たちや、沢口靖子さんが主役を演じたシングルマザーズなど、どちらかっていうと社会派のテイストが高い評価を得たお芝居が多いんですけども、このこんにちは母さんは、ごく平凡な生活の中に本当の幸せがあるといった人情味あふれる話になっています。舞台として描かれるのは、東京の隅田川のほとりの下町、昔は芸者さんたちもたくさんいた向島です。旅職人の夫を亡くして一人暮らしをしている福江、これが吉永さんですけども、ささやかながらも今も足袋を売るお店をやっているんですが、生きる支えになっているのは、高速道路の高架下で生活するホームレスの人たちを支援するボランティア活動でした。その福江の一人息子の秋夫は、大学に入った時から家を出て、今は丸の内の大きな会社の人事部長を務めています。この秋夫は大泉洋。そして秋夫の娘の舞は永野芽郁演じる大学生なんですけども、秋夫は半年前から妻の智美と別居していて、居心地の悪い舞は福江の家に居候する形で一緒に暮らしていました。妻との離婚問題、そして娘とうまくコミュニケーションが取れないという悩みを抱えていた秋夫ですが、そこに今度は、会社での責任問題に発展するようなトラブルが発生してしまって、心身ともに疲れてしまいます。そんな時、久しぶりに実家の福江の元を訪れてみると、なんと、おばあちゃんは今恋をしているのよと前に告げられ、困惑してしまいます。それまでは割烹着を着ていた母が、ちょっとウキウキしておしゃれな格好をしている違う母になっていたことで、秋夫は次第に見失っていたことに気づくのでした。といったストーリーなんですけどもね。今では町のどこからでもすぐそばにスカイツリーが見える下町向島ですが、先の戦争の時には東京大空襲で焼かれた町で、その苦労から立ち直って今でもお豆腐屋さんがラッパを吹いて売りに来るような世界。幼なじみやおせっかいな近所の人たちに支えられる秋夫や舞が生き生きしてくるところが見ていて嬉しかったですね。その他の出演者は、ボランティア活動を支える教会の牧師に寺尾明、秋夫の会社の同期の友人に工藤官九郎、ボランティア仲間の琴子に優、戦争で心に傷を負ったホームレスの老人に田中泯といったキャストです。 物語の進んでいくテンポがいかにも山田洋次監督らしくて、ストーリーや人間関係を理解していくのにとってもいい速さでした。寺尾明さん、優さんの割と味のある演技がスパイスになっているなと感じました。そしておばあちゃん役ってのは初めてかもしれませんが、吉永小百合さんも新しい一歩を踏み出したってイメージですね。今週ご紹介した新作映画は、吉永小百合主演、山田洋次監督の最新作、こんにちは母さんでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。まずはお知らせ。長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。さて今週の午前10時の映画祭は、12歳の少女に取り付いた悪魔と2人の神父の想像を絶する戦いを描いて、全世界にオカルトブームを巻き起こした衝撃作、エクソシストを上映中です。この作品は9月28日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。そして売店では、映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンを好評販売中です。映画のご鑑賞の後に売店にお寄りいただき、チケットを提示していただくと、M サイズ分のポップコーンを通常より150円安い300円でお持ち帰りいただけます。ご自宅でのおやつタイムにぜひグラシネ自慢のポップコーンをどうぞ。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて先ほどのコーナー一押しシアターでは、山田洋次監督の最新作こんにちは母さんをご紹介しましたけどね。山田監督は1931年昭和6年の9月13日生まれですから、3日前に92歳になられたんですね。この92歳というお年、ちょっと調べてみたんですけども、今メジャーの映画会社で作品を撮っている世界中の監督の中で、多分一番年上なのがクリント・イーストウッド。1930年生まれですからね。そのクリント・イーストウッドに次ぐ2番目の高齢なんじゃないでしょうかね。二人ともまだ次回作がありそうな現役ですから、これは多分まず他の人は今後達成できないと思いますけどね。それというのも、クリント・イーストウッドにしても山田洋次さんにしても、過去にたくさんの名作を世に出しているから今があるわけで、山田洋次さんは日本人なら誰もが知っているレギュラーシリーズとしては、48作続いた渥美清さんの寅さんの男は辛いよはもちろんですけども、幸せの黄色いハンカチや釣りバカ日誌のシリーズ、それに新しい時代劇のイメージを作った黄昏清兵衛、隠し剣鬼の爪、武士の一文の三部作なんかもありますしね。その時代時代で世の中の多くの人を笑わせて泣かせて、いろいろ考えさせてくれるような傑作を生んできたからだと思いますね。私は小学校5年生の時にテレビドラマだった男はつらいよを見たのが最初だったんですけども、寅さん映画は大学に入った頃までよく見に行ってましたね。最後に映画館で見たのはマドンナ役が岸本佳代子さんだったか中原理恵さんだったかしっかり覚えてないんですけども、その後大人になってからリバイバル上映やテレビで見て感動したのが1970年昭和45年の倍賞千恵子、井川久志、竜智秀といったメインキャストの家族とか、72年の故郷、そして77年の高倉健さん主演の幸せの黄色いハンカチはもちろんですけども、80年の遥かなる山の呼び声も今でも大好きです。その後はしばらく時間を置きましたけども、さすが山田洋次さん、素晴らしい作品だなぁと感じたのが、1991年平成3年の現代劇、息子でした。老いた父親役は三國連太郎さん。東京に出てきたものの、バスへの居酒屋で働いている息子は永瀬正敏。その恋人で耳が不自由な女の子に涌井絵美。その他、原田美恵子、碇谷長介、田中邦衛に浅田美代子などなど脇役もいいんですけども、今振り返ってみるとですね、地方の過疎の問題とか、親の介護、障害を持つ人との接し方、そして持ってる人と持たざる人の格差、そんな今にも通じる社会のきしみをすでに90年代に描いていたんだなぁと、改めてその先見の明には感心しますね。 ぜひ機会があったらこの息子という作品見てみてください。それがその後93年から4作続いた学校のシリーズにもつながっていると私は思っているんですけどもね。こちらもおすすめです。では今日はそのイメージソングを聞いてください。この作品の原作は椎名誠さんの短編小説だったんだそうですね。息子のイメージソング、中島みゆきさんの With。 今週のタイムスリップムービーヒッツは1991年の息子のイメージソング、中島みゆきさんの With でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市の日本いちごの山さんです。川崎のお友達が、あの神奈川県の川崎ですね、妹の旦那が発熱して行けなくなって、姉妹で東京ドームのドリカムワンダーランドに行ってきたという話を聞きました。本当ならば妹さんご夫妻で行く予定が、連れ合いがどうもコロナっぽくて怪しいので、お姉ちゃん一緒に行かないってことになったんですね。びっくりだったのはおじさん度が高かったことだそうで、60歳65歳ぐらいの世代の特に男性が目についたということなんでしょう。走りまくりの吉田城のスタミナに元気もらったわーということでした。ちょっとネットで調べてみたんですけども、ドリカムの吉田美和さん、1965年ですから昭和40年の5月生まれですね。もう 58? アラカンと言ってもいいぐらいのお年なんですね。考えてみればドリカムはデビューしたのが昭和のうちですもんね。1980年代の半ば頃だったと思うんですけども、それから40年近くなるわけですから、1年のうち何日全国ツアーでステージに上がって、もうそれだけで普通の人の何十倍も運動してるわけですもんね。動きながら歌うわけだから肺活量だって大したもんだ。後ろに控えてベースを弾いている中村雅人さんがね、確か私と同い年なんですよ。当然もうこの35年ぐらいずーっとドリカムを応援しているっていう世代はやっぱり多くなるでしょう。当然ね、コンサートの話を聞くのも嬉しいお裾分けだなぁと思いました。なんか嬉しい。巷ではコロナもインフルエンザも流行っているそうなので、お岩さんもお気をつけくださいね。私常にマスクは車の中にも1枚備えてあって、コンビニやスーパーに入るときは必ずしてますし、あとは電車に乗ったり駅の人混みを通ったりするときには必ずしてますよ。そして家へ帰ったらまずうがいと手洗い。テレビでも新聞でもあんまり大きく報道されなくなりましたけどね。お医者さんによってはもう第9波に入っているなんていう声もありますから、皆さんお互い気をつけましょう。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。この間の週末は佐水信濃町方面の山直はしご巡りへと行ってきました。だって山直をはしごするってことと巡ってくるってのは意味が重複してますから、どっちかでいいんじゃないですか。山直のはしごか山直巡りかね。神さんは今が旬の津軽を、わせのりんご津軽ね。私は立派なボタンコショウをゲットしました。まあ、猫道さんはこの季節になると必ずボタンコショウは買うんですね。その夜は立派なボタンコショウを使ってやたらを作りました。そろそろやたらを食べるシーズンも終わりに近づいてますからね。みょうが、丸ナスなどと細かく切って混ぜるだけなんですが、ご飯にたっぷり乗せて食べたら最高に美味しかったです。ボールいっぱい作りましたがあっという間になくなってしまいました。ってこれ全部猫道さんが一人で食べたわけじゃないですよね。もしそうだとしたらちょっと食べ過ぎかもしんないなと。そして今週の歯、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3ハッピーエンドですけどもね、ハッピーエンドといえば風を集めてと12月の雨の日、アルバムとシングルで鈴木茂さんのギターが違うんですよ。シングルの方がかっこいいですって、まるでビートルズのレッド・イット・ビーの LP 版とシングル版のジョージ・ハリスンのギターの違いみたいに、詳しい人は詳しいっていう情報ですよね。この2曲は決定だと思います。そこで3曲目、個人的に好きなのは春になるとどこからか人長毛の花の香り、頭に浮かぶのは向こうへ行くのはお春じゃないか、春爛漫です。毎年頭の中で歌っていますといただきましたけども、そうハッピーエンドの曲は四季折々のがありますから、まだ暑い9月のうちに冬の曲とか春先の曲っていうのはちょっとなーなんていうところも考慮しました。3曲何がかかるかもうちょっと待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。その白い箱に今週入っていたメッセージ、短めですけど2つご紹介しますね。ラジオネームさゆりストさんというからには男性だと思うんですけども、こんにちは母さん、いつまでも元気でいてくださいって、このメッセージは吉永さんに当てられたもんでしょうね。僕に対してではないですよね。そしてもう一枚、ラジオネームみりともさん、お岩さん、君たちはどう生きるかどうでした？はいはい、宮崎駿監督の最新作の。みりともさんは、俺は全くよくわかりませんでした。断片的にはいいかなとも思えましたけど、投資だとハテナって感じで、。いや、正直言うと私も一押しシアターのコーナーで8月に紹介しましたけどね。わかんないところが多いなってのは同感です。私にとって一番良かったのは、あいみょんが声優としてもとってもうまかったこと。非常に個人的な意見ではありますが。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週もまだ洋楽の曲が一つもかかっていないので懐かしいところ行きましょうか。ボニー・タイラーといえば、女ロッド・スチュアートとも言われたハスキーボイスが魅力の女性シンガーでしたけども、1979年第10回世界歌謡祭でグランプリを取ったこの曲、悲しみのオーシャン。ボニー・タイラーといえば80年代にヒットしたヒーローは結構ラジオなんかでもかかるんですけどもね、こちらはあんまり聞かないでしょ。1979年の悲しみのオーシャンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目の歯です。これまで歯は橋田紀彦さんの3つのグループ、シューベルツにクライマックス、エンドレスと最初にそれをやりまして、その後はバンバヒロフミ、浜田翔吾、原田智代、ハイファイセットにハウンドドッグ、原田真嗣、早見優、バービーボーイズ、原優子のソロ、倍賞千恵子、萩原健一とずっと3曲ずつかけてきましたけども、今回も日本語でロックを歌った初めてのバンドと言われる、でもシングルヒットでオリコンオリジナルコンフィデンスのチャートでベスト100には1曲も入っていないハッピーエンドの3曲です。もはや現在から見れば50年以上前の伝説的なバンドなんですけどもね。メンバーは4人です。後に YMO で有名になる細野晴臣がベース、80年代に入ってアロングバケーションが大ヒットした大滝栄一がギター、そして今や作詞家として音楽の歴史に名前を残す松本隆がドラム、さらにもう一人のギターは後にユーミンや尾崎亜美のレコーディングにも参加していた鈴木茂、この4人です。細野さんが一番年上で1947年昭和22年の7月生まれ、大滝さんがその一つ下、松本さんが二つ下、最年少の鈴木さんは四つ下で、ハッピーエンドとして1970年昭和45年にデビューした時には年長の細野さんが22歳、鈴木さんは18歳という若いバンドでした。大滝さんが岩手県の江差市、今の奥州市なんですけども、そこの出身ですが、他の3人は東京生まれです。祖父がピアノの調教師で、おばが映画会社に勤めていたというハイカラな環境で育った細野さんは、幼い頃からポピュラー音楽に親しんでいて、立教大学在学中にバンドを組みます。岩手県で中学生の頃からコニー・フランシスやビーチボーイズの音楽に魅せられてレコードを買い漁っていたという大滝さんは、上京した後友人を介して細野さんの家に招かれて、音楽談義に花を咲かせたそうで、そこで意気投合。松本隆さんがドラムを叩いていたバンド、エイプリールフールに細野さんは所属していまして、それが解散したことで、新しく細野さんが作ったハッピーエンドの前身のバレンタインブルーというバンドに、大滝さん、鈴木さんが参加して4人が揃います。はじめのうちは遠藤健二や岡林信康のバックバンドを務めていたんですが、1970年昭和45年にハッピーエンドというタイトルのアルバムでデビュー。 シングルレコードは翌年に出したセカンドアルバムの風待ちロマンからカットされています。今日の1曲目はそのセカンドシングルになったこの曲、花一問目。インデックス今週のハッピーエンドの1曲目は、ボーカルが大滝詠一さん、作曲は鈴木茂さん、作詞はもちろん松本隆さんの花一問目でした。柘植義晴の漫画やビートルズが好きだったという松本さんの詩と、宮沢賢治の世界をイメージしていた大滝さんのボーカル、デスマス調で作った歌詞が日本語のロックと言われたゆえんなんですね。では続いてハッピーエンドの2曲目は、もう一つ大滝詠一さんのボーカルの曲、同じアルバム71年の風待ちロマンから、空色のクレヨン。大滝詠一さん自身が作曲したこの曲は、スチールギターの音を取り入れていたりして、この辺早くも彼らしさが出ていると言えるんじゃないでしょうか。インデックスハッピーエンドの2曲目は、空色のクレヨンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はハッピーエンドの3曲をお送りしています。1970年のデビューからシングルレコード2枚、アルバムも2枚だけ出して、72年には大滝詠一さんがソロアルバムを出したことで実質解散したハッピーエンドですが、だからこそ今でも伝説のあのバンドとして語り草になっているんでしょうね。それじゃあ最後は、多分ハッピーエンドの曲としては一番多くの人に知られているこの曲をどうぞ。細野晴臣さんがボーカルの風を集めて。この曲はその後多くの人がカバーしていますよね。今週のインデックスハッピーエンドの最後の曲は風を集めてでした。おととし2021年の11月に松本隆さんの作詞活動50周年記念として風待ちオデッセイ2021というライブが開かれたんですが、2013年に65歳という若さで亡くなった大滝さん以外の3人が36年ぶりにハッピーエンドの曲を3曲披露しました。今週のインデックス13巡目の歯はハッピーエンドでした。ということで来週のインデックスは火に行きます。火はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミに光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけまして、6巡目は3組3曲ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード、デュエットソングを3曲かけたんですけどもね。7巡目、広田美恵子、8巡目、ピンキーとキラーズは3曲ずつかけました。そして9巡目以降は、ヒで始まる名前の歌詞やグループの3組3曲で、尾藤勲、平山美樹、ザ・ピーナッツにビューティーペア、それからジュリーと証券が集ったアフター GS のバンドピッグに演歌の日野美香、そして前回12巡目は、左牧前とひまわりキティーズ、80年代の突っ張り映画、ビーバップハイスクールの中村徹、清水幸次郎、宮崎真澄のビーバップ少年少女合唱団の曲とかね、そういったところをかけてきたんですけども、来週も火で始まる名前の歌手やグループの3組3曲行きましょうか。最近は賀来千香子さんと女性用のウィッグの CM なんかに出ている、本名は池畑慎之介さんとかね、80年代人気だった高橋留美子さん原作の漫画のアニメ化メゾン一国の挿入歌を歌っていたグループとか、かなり濃いヒントを言っちゃいましたけど、何かメッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは、ともうこのところこのポジションが居心地がいいかもしれないですね。先週の質問にお答えします。大岩さんが将棋はどのくらいの腕前なのかなと聞いていらっしゃいましたが、私の将棋はかなり弱いです。将棋はお父さんに教わったんですが、お父さんとの対局では勝ったことが一度もありません。正直でよろしい。タブレットの詰将棋などはやりましたが、なかなか上達しませんでした。最近はあまり打っていなくて見るのが専門になっています。受験が終わったらもう一度将棋にチャレンジしますよ。来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポンパーんがふふーと。いや、それでもサザエ様くん、強くなくても将棋ができるだけ偉いですよ。私先週どのくらいの腕前なんて聞きましたけどね、僕は将棋も囲碁もオセロも弱い方です。そういった類のもので唯一できるのは麻雀だけですね。多分サザエ様くんのお父さんも学生時代やったなんていう経験があると思うんですけど、 昔は学生といえば授業をサボってでも学校の近くの雀荘に通っていたなんていうね、つわものも結構いましたけども、僕はそこまで行かなかったんですが、サザエ様くんのお父さんも知ってるかな。世代的にはだいぶ違うとは思うんですけどね。お送りしていきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。